radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックから田名武院長に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日はゲストをお連れいただいてるんですが、はい、紹介していただけますか。
はい、琉球大学の方で今初期臨床研修中 の大庵真理子先生が当院に研修に来てますので、今日は一緒に来ていただきました。
大庵真理子先生です。こんにちは。
こんにちは。
2週間の研修だったということなんですけれども、はい、なんかどういうところを見るんですか。
そうですね、一応地域医療の研修っていうことで、大学病院とは違うまたかかりつけ医の役割だったりとか、今回田名先生のところではその産業医とか学校院の仕事の方も拝見させていただいて、とても興味深い研修でした。
うん、その大学病院と地域のかかりつけのお医者さんっていうのはやっぱ随分違うんですか。
はい、そうですね、やっぱりかかりつけの先生の方がやっぱ患者さんとの距離が近いし、やっぱりそのプライマリケアというか、この病気にならないようにっていうその定期検診だったり、そういったことをまあ気にされてる部分とかはやっぱりちょっと違うなっていうふうに感じました。
そうですよね、健康って今日頑張ったからすぐできるものでもないですし、じゃあ継続的に健康でいられるにはどうしたらいいのっていうような部分も、はい、ということですね。
そうですね。
なるほど、このあたりがこう違ってくるわけですね。はい、ということで研修でお見えになってたということですね。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しているんですけれども、9月はですね、9月は大浜第一病院糖尿病センター長の高橋龍先生が、血糖値さえ下がれば元気になれますか、糖尿病治療の本当の目標と題してお話ししてくださいました。糖尿病、今悩んでる方結構いらっしゃると思うんですが、先生どんなお話だったんでしょうか。
はい、先生からはですね、タイトルの通り、元気で過ごすためにはどういったことを考えた治療が大事なのかっていう話をされてました。ですからまずはやはり生活習慣病を治すってことは、動脈硬化による脳卒中心筋梗塞という命に関わる病気を予防することがまずは目標なので、そのためにどういうことを考えていったらいいのかというところから始まってですね、最初はメタボですとか沖縄の健康問題にも触れながら、糖尿病以外の血圧の話、コレステロールの話を順番に触れて、最後に糖尿病の話、でその時もいわゆる今は薬もインスリンもたくさん治療薬が増えているので、下げようと思ったら、治療を強くしたら下がることは血糖値下がるんですけど、じゃあその下がる意味がどれだけあるのか、下げる意味があるのかっていうことを考えた時に、やはりその下げすぎても良くない、安全な血糖管理がその人それぞれによってこう目標値が変わってくるので、そこをこう意識した治療の大切さというのを先生はお話しされていました。
そうですね、多分20代ぐらいの方だと血糖値とかコレステロールとかって考えもしないと思うんですけれども、だいたいその測定検診が始まってくる40代あたりから気になり始めると思うんですけれども、やっぱりこれっていうのは重要なんですね、先生。
そうですね、今いろんなデータが出てきてるんですけど、若い頃の血圧とかコレステロール血糖値っていうのを大事にしておくと、レガシー効果っていうんですけど、70歳以降になって、後から差が出てくるというか、いわゆる認知症が進みやすくなったり変わったりするっていうのを最近よく言われてまして、いろんな長年の調査研究からのデータで、ですからもちろん動脈硬化を予防するってことはもちろん目標ですけど、やはり今私たちが受けている健康診断で異常が出てきた時は、それに目をつぶるんじゃなくて、やはりちゃんと向き合いましょうというのが、やはり今 みんなが共通して今気づいていることなので、まあ、そういった意味では一つ一つ良くして、で最後に本題の血糖値のところではですね、まあ、先生の方から今回はどちらかというとお薬の話というよりも、例えば食事のこと、はい、運動のことっていうのを先生が気づいていることを詳細なデータを元に説明してくれていました。
そうですよね、糖尿病の患者さんやっぱりそのもうカロリーコントロールもものすごくこう厳密になさってると思うんですけれども、食事すごく気を使ってらっしゃいますし、運動もっていう方もうとにかく課されることがいろいろありますよね。
そうですね、ただそれをなんか先生の中ではなるべくあまり敷居を高くしたくないという思いが先生あったと思うんですけど、例えばよく言われる野菜を先に食べましょうも意味があるし、やっぱり3度食べるっていうのも血糖値がこんなに変わるんですよっていうのをデータを持って説明してくれたり、あと面白かった話が、座ってる時間が長い人ほど寿命が縮まるということで、ほとんど立ってる人とほとんど座ってる人で寿命が8年間ぐらい違うっていう、
8年もですか、
面白いデータがあってですね、はい、まあ、確かに私も身の回りの患者さん見てると元気な方ほどよく動いてるなと思うので、やはり運動っていうのはその何も1時間ウォーキングとかしなくてもラジオ体操でも十分意味があるし、細切れでいいからちょっとした体を動かす習慣っていうのがやっぱり健康度を維持するには大事なんだっていうのが今回の先生の話でまたより再認識したというところです。
つまり運動と考えるとイコールスポーツっていうイメージがあるんですけれども、
そうですね、
日常生活の中で何か体を動かす、例えば買い物行く、
そうですそうです、
それも運動ってことですね。い
いです、先生が面白い話してたのが、扇風機皆さん足で消してませんか
ドキ
これ面白いなと思って、
見られてる、
ですからよく独身男性の家とか、まあ、女性もかもしれませんけど、こうワンルームマンションとかで全てこう手の届くところでっていう人いるじゃないですか。
いますね、
全部リモコンでこうして、
はいはいはい、
隣にしまいには冷蔵庫まであってあれっていうのはなんか一番体に良くないんだな、
便利がどかなってことですね。
そうですね、ですからラジオ体操ってなんか普通にやったら5分ぐらいで終わっちゃうじゃないですか、うん、これって意味あるのっていうのを先生はいや意味があるんだというのを再認識させてくれた感じですね。
体育の先生にきちっとしたそのラジオ体操のやり方っていうのを教えていただいたことがあったんですけど、すごく汗かくんですね。あ、先生
まともにやったらですね、
ちゃんとやったら、はい、小学校の時にいかに適当にやってたかっていうのを思い知ったんですけれど、
はい、大事みたいです。
大切なんだってものすごく思いました、
は
い、
ですからあまりよく20分以上有酸素運動しないと意味がないというのが昔から言われてはいたんですけど、あまりそういう長さに気を使いすぎるんじゃなくて、
はい、
まずは動くことからっていうアクションが大事なんだなというのは。
分かりました、もう今日から足で扇風機は消しません
、ね、
気をつけたいと思います、はい、で先生、食事の部分なんですけれども、
はいはい、
そうですね、やっぱりそこはもうすごく血糖値に現れてくるところだと思うんですけれども、
はいはい、
あまりナーバスになりすぎてもちょっとねっていう部分もあるんですか。
そうですね、例えば、まあ、最近流行りの話からすると糖質制限食ってありますよね。
ありますね。
あれもあまり厳しい糖質制限をするとですね、先生がデータでお示しになってたんですけど、やっぱり2年ぐらい経つとだんだんリバウンドしてしまうみたいで、リバウンドといいますか、やはり人間やっぱりその嗜好品の中の炭水化物ってやっぱり一定量やっぱり皆さん必要というか取らないといけないというか、まあ取るのが自然だと思うので、はいはい、そこをあまり極端にしているとだんだんこう体の方がこうそれに対応ができなくなると2年ぐらいでまあ大体リバウンドを起こしてしまうらしくて、ですからそう考えるとやはり最低限の炭水化物はやっぱり先生も取ってた方がいいですよって話もされてました。ただ一時的に体重を落とす分には効果的なんですけど、あまり長期に続けるのは結構難しいしどうかなっていう話を先生されてましたね。
そうなんですね、バランスよくっていうのには意味があるっていうことなんでしょうね。
そうですね、私は詰まるところはやっぱりそこに戻っていくのかなという気がしますけどね。 ね。
で先生、あのお薬も治療法もいろいろあって、はい、血糖値を下げることはできるんだけれどもというお話も出てきてますね。
そうですね、あの特に今みんなが気づいているのが高齢者のになったら緩めましょうと、いわゆる高齢になった方にあのインスリンを体の中から出すような薬を使ったりすると、うん、夜中とか明け方とかに知らないところで低血糖を起こすんですね、
はい、
そうするとそれを繰り返しているうちに認知症がどんどんどんって悪くなっていくんですね。人間の体って血糖値って実はすごく大事で、
はい、
私たちもよくあの研修医の頃経験しましたけど、間違ってインスリンをたくさん打ったりすると低血糖で昏睡になったりするんですよ。意識失ったり、低血糖って本当に命に関わるので、命に関わる、あと知らず知らずの低血糖が認知症を起こすということで、最近はむしろ高齢者は少し緩やかにして、私も今70歳前後ぐらいからもうあまり痩せる話をしなくなりましたもうこれからの人生楽しんでほしいなと思うので、
はい、
むしろ少々高めの血糖値でこの人らしく元気に過ごしてもらった方が長生きしていただけるんじゃないかなと思って、最近はちょっと私もゆっくり考え方を今変えていってるところですね。
そうですね、救急にこれしちゃダメあれしちゃダメっていうとなんか先生楽しめないですよね。
そうですね、ですからむしろもう高齢になったら元気に食べることの方が長生きするんじゃないですかね。
じゃあ元気に食べられるためにはどうしたらいいかなとか。
そうですね、なんか先生の最後メッセージはそこだったのかなと。ですからあまり厳しさを求めるのではなく、まあ、適度に緩やかに持っていきながら元気に笑って過ごせるようなものがいいのかなというふうに思いました。
これ皆さん甘やかすっていう話ではないですからね。
そうです、まあでも75歳過ぎたまで元気な人は甘やかしてあげてなんかあのこんなこと言ったら家族から怒られるんですけど、
はい、
先生優しすぎるとか、まあ、でもそれぐらいの方が食べられなくなるよりは絶対長生きするような気がしますので、
ご家族はね、あ、はい、もっと元気でいてほしいという気持ちがあるからだと思うんです
けど、あるから厳しく言ってしまうんですよね
そうですか、はい、でもまあ厳しく言ってくれる家族がいるっていうのはまた、
あ、それはまたいいことですね、環境的にはいいです ね、
ね、はいはい、ということで、大浜第一病院糖尿病センター長の高橋龍先生からは、まあ、このようなお話だったということです。さて10月ですが、10月17日水曜日午後7時から食と健康、栄養よりも行動の側面からと題して、琉球大学医学部附属病院の、これはですね、総合臨床研修教育センターキャリア形成支援センターの、まあ、助教授ですね、又吉哲太郎先生がお話ししてくださるということなんですが、そしてこれ食の話というよりも行動ですか。
はい、あのもちろんあの栄養についての大切さ、あの今回の話のようにあるかと思うんですが、先生の視点は多分あの人があのどういったものをこう好むとか、うん、よくあの、まあ、あのスクリーンでよくサブリミナル効果って言って、うん、コカ・コーラがこう画面の後ろで何細かに隠れていて、
はいはい、
終わったら飲みたくなるとかあるじゃないですか。
飲みたくなる、ありますね、
まあ、あれは一つの例なんですけど、はい、そういうなんかいわゆる集団心理とか行動に対してこう世の中に溢れてるこう思考性をこうあの引きつけるというか、なんかそういうものを、に対して私たちが人としてどうあの関わっていくことによって、まあ、少し健康を取り戻したり、
うん、
あの体のことを考えた食事をしたりとかっていうことを気づかせてくれるような多分講演会だと思います。
つまりあれですよね、まあ、自分の例で申し訳ないのですが、私甘いの大好きなんですが、控えたいなとかやめたいなとかって思ってもなぜできないとか、
あ、そうですね、
どうして買っちゃうんだろうとか、
あ、そうですね、まさにそうです、
ね、それですね、
そうですね、そこの思考性はどこから来ているのか、でそれを考えて、まあ、直した方がいいものは直してみませんかみたいな感じ、まあ、あのまさにタバコの話ですとか、いろいろつながってくると思うんですけど、すべてアルコール全部ですね、まあ、ただその中でまあ適度にあの取れればいいんですが、やっぱり取りすぎて問題になることがやっぱりありますから、多分先生からそういう人間のそういう好みというか思考性をどうあの向き合っていくかという話をしてくれるかと思います。
そのあたり分かっていると自分の行動やその家族、対象になっている家族の行動もちょっと見えてくる、は
い、見えてくるかもしれません、ね、それでちょっとよりいいアドバイスができるかもしれないですね、お互いに。
なるほど、
はい、
ダメよじゃなくって、
そう ですね。
ちょっと違うところから。
ちょっと違うところ。
なかなかこれはちょっと興味深いですね、
はい、とても面白い話になると思いますので、ご関心あればぜひお越しください。
はい、10月11日水曜日午後7時からの公演になります。特に予約など必要ございません。当日首里城下町クリニックまでお越しくださいね。詳しくは首里城下町クリニック 098-885-5000 885-5000、首里城下町クリニックで、検索してみてください。ホームページにも詳しい情報が掲載されています。ということで、まあ、今日はですね、琉球大学から研修でお見えになっている大庵万里子先生も来てくださったんですが、締めくくりに先生は今後、まあ、こういった専門で頑張りたいというところがあったりするんですか？
私は呼吸器内科を志望しています。
呼吸器内科、はい、すいません、これはどういう内容を扱うんですか？
そうですね、まあ、呼吸器、まあ、いわゆる肺がメインになるんですけれども、まあ、身近なものでいうと喘息から、あとはタバコ肺だったり、まあ、肺がん、あとはまあ少しちょっと分野は変わるかもしれないんですけど、肺炎とか、まあ、その感染症の方も一応含まれています。
あ、はい、ね、人はどうしても呼吸をして生きているので、みんなに関わってくる大切な部分だと思うんですが、じゃあそのあたりでお仕事していきたいなというふうに思ってるわけですね、はい、これからじゃあすごく重要になってくるところですね先生。
はい、まあ、いざという時は大庵先生助けてもらおうかなと思います
先生よろしくお願いします
頑張ります
ということで、首里城下町クリニックの田名武院長、そしてですね、琉球大学から研修でお見えになっています大庵万里子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
78.0 FM Naha Your radio station.